まあどっちが喋るんだろうってなってますけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、マイクロソフト、コーポレーションですね、米国本社の方で、主に Azure の技術を、メインで担当してます、佐藤直樹と申します。よろしくお願いします。そして、
日本オラクルで、Java のエヴァンジェリストの方をやっております、寺田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、で今日はですね、まあ、標準エンタープライズ Java 開発 on Azure ということですね。まあ、Azure 上で、Java 開発、特に Java E ですかね、エンタープライズ向けの Java の開発というところをテーマに、我々2人やっていこうということなんですけども、はい、まあ、なんで僕が Java をやってるんですかね。
あのですね、皆さん結構珍しい状況をですね見てらっしゃることに多分気づいてらっしゃらない方も多いかと思うんですけれども、もともとですね、私の前でオラクルの Java 系のエヴァンジェリストをやっていたのが実は佐藤さんでですね、私よりもいろいろと Java に関して詳しいところ、特に WebLogic とかデータベースとか全然私よりも詳しかったりするんですよね。
データベースは知らないです。
あ、データベースは知らない。
WebLogic はちょっと
なんか そんな、 なんか2人がですね、お届けしたいと思ってます。
私が MS 来たのが2010年の9月なんでもう4年ちょっとですかね前で、その前10年ぐらいですわ、オラクルにいまして、で、まあ、当時の、まあ、最初の頃はサンですとか BA を買収する前だったんですけども、オラクル自体の Java のアプリケーションサーバーですとか、開発するというのをメインで担当してまして、その後、BA を買収し、ウェロジックが来てサンも買収して、
そうなんですよ、
寺田さんという貴重な人材を得たのでもいいかなと。
でも サンからですね、私実はオラクルに来た時に佐藤さんと同じ部署に入ったんですね。で、これ佐藤さんと一緒に Java をやっていけれるとか思ってた矢先にですね、だから佐藤さんあらいなくなっちゃったっていう感じでですね、
一緒にいたのって多分3ヶ月
ぐらいですね。3ヶ月ぐらいで
玉付け式に
そんななんか形なので、私たち本当にですねイベントで前後することはあっても同じ壇上に立って喋ることって実はこれが初めて
で、初です
ね、初で、
かなり貴重な、
かなり僕もドキドキしています、
はいはい、でそんなこんなですね、まあ、話に入っていきたいんですけども、まあ、前半ですね、私の方から、20分ぐらいかな時間いただいて、まあ、オラクルさんとマイクロソフト自体が Azure に関してどういった形で、パートナーシップを結んでいるかというところですね。ここはまあ Java のみならずデータベースや WebLogic も含めてどうかという話をしてですね、その後Azure 上での、まあ、Java の技術のサポートというところを簡単にご紹介します。でその後寺田さんにバトンを渡しですね、まあ、実際の、まあ、アプリケーションの開発と、まあ、デプロイのデモですとか Azure 上で WebLogic を動かしてみたいとか、まあ、いろんなネタをご用意してますので、ぜひ、楽しみにしていただければなと思います。合ってますかね。はい、
よろしくお願いします。
それでは、前半ですね、私の方から、簡単に、マイクロソフトとオラクルですね、どういった形で、提供しているかというところをご紹介したいと思います。で、まあ、この2社が手を組んで、まあ、びっくりですよね。私も、まあ、お互いに
すごいびっくりなんですね。
まあ、古くは、まあ、10年15年前は、まあ、Java 対 .net とかですね、
はい、
オラクルデータベース対 SQL サーバーとか、まあ、そこら中でこう喧嘩をしていた2社なんですけども、実は、まあ、ここにあるようにですね、2013年の6月に実は、Azure に関してパートナーシップを結びました。でその内容なんですけども、まあ、これは Azure のサイトですね、オラクルのページもありまして、どういう内容かというところを、簡単にご紹介したいと思います。で、簡単に言うとですね、まあ、オラクルさん自体もいろいろクラウドをやってるとは思うんですけども、まあ、パブリッククラウド、まあ、オラクル以外のものですね、広まってきて、でその中に Azure というものも、まあ、重要な選択肢になってきているので、まあ、オラクルをお使いの、お客様が Azure の上で正しくですねサポートされている形で、オラクルのソフトウェアを実行させるために、まあ、手を組んだというところです。でですね、まあ、じゃあ具体的に何やったのかというところなんですけども、ここもいろいろ細かい話があってですね、もともとクラウドを置いといて、オンプレミス環境でいうと、まずハイパー V の上でオラクルの製品ですね、データベースだったりウェブロジックがサポートされましたという話があります。もともとはあれですね、オラクル VM っていう、はい、オラクル自体のサーバー仮想化の製品があって、それしかサポートしないんですよね、
うん、
なので多分まだ VMware もサポートしないんですよね。
そうですね、
そうですね。なので、この提携によって、オラクル VM に加えて Hyper-V が公式にサポートされる、オンプレミスの、サーバー仮想化環境になりましたというのが、一つあります。でそれに加えて、Azure 上の IaaS の機能ですね、 Azure 仮想マシンも内部は実は Hyper-V ベースになってますので、パブリッククラウド上の Azure も同様にサポートされるというのがあります。で他にもですね、ライセンスの、なんていうかな、買い方もいろいろあって、オンプレミスで持っているライセンスをクラウドに持っていく よくライセンスモビリティとか、あるいは BYOL ビルドブリングユアオンライセンスと呼ばれるものですけども、そういったモデルがあってとか、逆にですね、まあ、1時間単位でライセンス料金を支払うというモデルが、重量課金のライセンスモデルというのがあったりします。他にもですね、まあ、Java も公式にサポートされるであるとか、あと、そうですね、まあ、Windows サーバーだけじゃなくて Oracle Linux ですね、Azure 仮想マシン上でサポートされる Linux のディストリビューションとして Oracle Linux も追加されたなんていうところが、このタイミングの、発表になっています。はい、いうことですね。なので、とはいえですね、まあ、オラクルさんも製品が、激しく大量にあると思いますけども、はい、まあ、全製品というわけではなくて、基本的には、まあ、インフラ側の製品ですかね、まあ、データベース、ウェブロジック、フュージョンミディアウェアの、コアの機能というところが、今回の、このタイミングのサポート対象ということになっています。でですね、まあ、先ほどちらっとお話したんですけども、まあ、ライセンスをどういう形でなんていうかな、買いますかというモデルですね、大きく3つモデルがあって、一番上はですね、本当に、ライセンスはオンプレミスでもともと持っていたもの、あるいは新規に買ったもの、まあ、通常のライセンスですね、これを買ってクラウドに持っていくと。で VM のイメージも、Windows サーバーな Linux の、そのイメージをもとにオラクル製品を自分で入れるというのがこの一番上の一番ってやつですね。でこの場合には Windows サーバー、あるいは Linux で VM を作って普通にインストールするという形になります。で、オラクルの場合は、まあ、ライセンス買うとサポートもオラクルさんと直で契約する形になるので、はい、まあ、本当にオンプレミスのものを直で持っていくというのが1番ですね。で、2番だとですね、これは、Azure 上で提供されているオラクル Linux のイメージですね、スノー OS のイメージだったり、あるいはオラクル Linux 上に Web ロジックやデータベースが入っているイメージというのがあるんですけども、これを使うパターンになります。で、この場合には、まあ、ライセンスは同じように、BYOL ですね、サポートモラクルさんと契約するんですけども、まあ、VM イメージは、事前インストール済みのものを使いますよというのが2番です。で、これは Linux だけです。
この2番目っていうのは、はい、これは日本オラクルと契約するってことなんですか？
これはどちらでもいいんじゃないですかね。
日本オラクルでもアメリカの、
ね、そうですね、その、まあ、お客様がいる国のオラクルさんと契約するって形になるかと思います。で、3番目ですね、これが、まあ、ライセンスを1時間いくらで買うっていうモデルなんですね。で、まあ、対象としては、データベース、ウェブロジック、JDK、Java が入ってるんですけども、この場合には、マイクロソフト自体が Windows サーバーの上にデータベース、ウェブロジック、あるいは JDK が入ったイメージを提供してまして、これを使って、Azure のユーザーさんがですね、VM のイメージを作ると、我々がですね、VM の標準の、料金に加えて、ライセンス分も1時間いくらというのを追加で、マイクロソフトが Azure のユーザーの皆さんに請求するという形になります。なので要は、Oracle さんとその場合契約するんじゃなくて、Oracle のライセンスも我々ですね、マイクロソフトに払っていただくというモデルになります。で、これは本当に VM が起動している時間だけなので、例えば、一定期間使って VM 止めてしまえばもう、ライセンスはかからないという、使った分だけライセンスを払うというモデルなんですね。なので、まあ、当然ながらなんていうかな、まあ、定常的にサーバー起動しておくのであればいずれは、最初に買うよりも、重量還元でいった方が高くなるんですけども、まあ、使ったり止めたりですとか、まあ、なんかな、オートスケールしたりとか、まあ、いろんなモードあると思いますけども、定常的じゃない場合には、安くなる可能性もあるというようなパターンですね。で、実はこの場合だとサポートもマイクロソフト経由でご提供する形になっていて、まあ、最新のパッチですとか、何か技術的に問題があった時のサポートもまずマイクロソフトにお問い合わせいただいて、我々が内部で必要に応じてオラクルさんとやり取りして、サポートする、そんな感じのモデルになってます。で、まあ、ライセンスの買い方もですね、まあ、オラクルのユーザーさんは分かると思いますが、まあ、CPU のコア数の係数とかですね、いろんな難しいことがあるんですけど、それもまあ明確にドキュメント化されていて、これちょっとちっちゃいんですけども、まあ、AWS と Azure であれば公式にパブリッククラウドの中でオラクルのライセンス買えますよなんてドキュメントも公開されていると、そんな感じになってます。ですけど、言ったように、オラクル製品インストール済みのイメージですね、オラクル Linux ベースのものはオラクルさんが提供していて、 Windows サーバーベースのものは我々が提供しているんですけども、いずれにせよ、VM のギャラリーという管理ポータルから、こうグイで上位上位で選んで簡単に VM を作れるというところですね。これもやっていてですね、最初プレビューは2013年の9月にリリースをしたものがあるんですけども、まあ、その後2014年の3月ですね、このタイミングで正式にリリースをしたと、そんなようなタイムラインで提携が進んできています。で、これが Azure の管理ポータルの画面キャプチャーなんですけども、こんな感じで VM の イメージのギャラリーというのがあってですね、この中に、まあ、オラクルというカテゴリーがあって、まあ、ウェブロジックだったり、うん、データベースだったり JDK を選べるという形になります。はい、でこちらはですね、あの Azure のプレビューポータルといっている次世代のポータルのプレビュー版が今出ているんですけども、そちらの UI ですね、まあ、中身は同じなんですけど UI がよりリッチで選びやすくなっていると、そんなような感じです。はい、で先ほど言ったようにですね、 Windows サーバーベースのものに関してはベースの VM の単価に加えてライセンス分が上乗せされるんですけども、それもまあ料金が出ていてですね、どのスペックのインスタンスタイプでどの製品のどのエディションを使ったら1時間いくらですよっていうのを、まあ、Azure の公式サイト行っていただくと見えるという形になります。でたまに聞かれるのはですね、あのこれ、まあ、オラクルとウェブロジックがいいと JDK ってただじゃんと、何金取ってんのって言われるのがよく言われる話ですね。で実はまあご存知の通り、オラクルとウェブロジック、データベースとウェブロジックはまあ製品のライセンスがあってサポート契約も料金があってって話なんですけども、 JDK に関しては、使うのは無料ですよね、
はい、
無料でなんだけども、商用サポートを受けるには有料ですよね、はいはい、なのでそれをまあ通常の場合であればオラクルさんと直契約してサポートを受けるですけども、まあ、このライセンス込みの場合にはそのなんかな JDK のサポート分の料金がここの単価で1時間単位で買えると、そんな形になっているという形ですかね。ちなみに JDK のサポートって結構そこを契約しないで使っているユーザーさんって多いのかなと思うんですけど、どうですかね。
そうですね、あの非常にあのいい質問をいただいているんですが
普通に素の疑問なんですけど、
はい、あの皆様、あの多くの皆様があの今 Java お使いいただいているかと思うんですが、あの皆様あのまだお気づきでない方もいらっしゃるかと思うので、一つちょっとここで重要な発表をさせていただくとですね、今年の今年のですね4月をもってですね、実は最新 の, あの現行バージョン Java SE7 というものがもう EOL になります。ですので Java SE7 につきましても、今年の4月以降は先ほどご紹介いただいたサポートとかがを契約していただかない場合には、例えばセキュリティの脆弱性が発生した場合にも、それに対応したパッチとかですね、あの新しいアップデートというものを受けていただくことができなくなります。ですので、うん、オラクルとしては、あの私オラクルの Java の人間として皆様にお伝えしたいのが、2つ選択肢がございます。1つは、Java SE7 もしくは、まあ、Java SE6 とかをですね長くお使いいただく際には、オラクルと先ほど の, あのサポート契約を結んでいただく、うん、もしくは、我々といたしましては常にですね先の新しいバージョンの Java をお使いいただきたいというものがございます。ですので Java SE7 から今現行の最新バージョンである Java SE8 の方にアップデートしていただければ嬉しいなというふうに思っています。
EOL になると、はい、JDK7 のアップデート何十何というのがもうそれ以上上がっていかない、
もう上がっていかないですね。パブリックからは、入手ができなくて、うん、サポート契約を結んでいただいたお客様がアクセスできるサイトからのみダウンロードできるようになります。
なるほど、金を払えということですね。
そうですね、
はい、いや最新ものを使えてますね、
はい、いや私としては最新の Java SE8 をぜひお使いいただきたい、
はい、まあ、製品名はそうですよね、はいはいはい、XP とかも勘弁してくれって感じですよね、はいはい、いろいろ余談を言ってますが、ですね、でスライドにちょっと戻りますと、まあ、ウェブロジックデータベース、まあ、JDK 使うんですけども、まあ、JDK はまあそんなに問題ないんですけども、まあ、ウェブロジックですとかデータベースに関してはどうしてもパブリッククラウド固有の何だかな実行環境の制約制限みたいなものがあって、まあ、ちょいちょい注意点がありますなんて話です。でこれもまあごく一部載っけてるんですけども、例えばウェブロジックであれば通常まあ複数台並べてウェブロジックのクラスターっていうのを組むケースが多いと思うんですけども、その場合クラスターのメンバーをこう検出するときに通常は UDP のマルチキャストをボンって投げて、クラスターのメンバーが返事をして、互いに認知するという感じになるんですけども、実は Azure の仮想マシンの関係ではマルチキャストは使えないんですね。なのでその場合にはこうユニキャストで、どこにサーバーがいるというのを認識した上で、通信をするような感じになっていて、まあそんな理由もあってですね、あまりサーバー台数が多いと、その通信が効率的ではないというような検証結果もあって、例えば10台以下を推奨してますよなんて話があったりします。でまあ、とはいえウェブロジックはまあ比較的ライトウェイトでそんな問題ないんですけども、データベースの方がやはりなんとな、特にミッションクリティカルの重い DB をどこまでクラウドに行けるかというところは結構課題があってですね。で、まあ、一番大きいのは IO ですね。やはり、CPU というよりも IO がネックになるケースが、あります。で、まあ、今日は細かい話しませんけども、仮想マシンの場合には VM にデータディスクという、まあ、追加のディスクを複数 アタッチできるんですけども、でその一つのディスクごとに目標の IOPS というのがあります。なので基本的には、IO を稼ぎたいときにはできる限りディスクをアタッチをして、でそれをですね、まあ、オラクルでいうと ASM のようなストレージの仮想化の機能、あるいは Windows サーバーのストレージプールといったものを使って、仮想的に複数のディスクを一つのディスクに見せて、そこに対してオラクルのデータ、ファイルですね、これを置いてくださいというのが、推奨という形になっています。これも、まあ、もしご興味あれば細かいドキュメント、MSN ライブラリにありますので、見ていただければと思います。で、まあ、IO に関してはですね、Azure 側は近い将来ですね、Azure プレミアムストレージというよりなんとかな IO 性能の高い、ディスクの機能というものも、プランされていますので、将来的にはここはよりなんとかな負荷の高い DB も、おいおい動かせるようになってくるかなというふうに思います。あとですね、ラックですね、まあ、オラクル、まあ、ご存知の方はよく知っていると思いますけども、複数台の、オラクルノードがあって、共有ディスク同じ共有ディスクを見て、なんとかなデータベースのクラスタリング、アクティブアクティブのクラスタリングする機能ですけども、これも、サポートされていません。大体パブリックはどこもサポートされてないと思うんですけども、なんとかなオンプレミスで持ってるような、共有ストレージというものは基本的にパブリックラブ使えないので、ラックは使えませんというところです。で、じゃあクラスタリングできないとなると、じゃあシングルサーバーでやるのか、あるいは複数台並べて、レプリケーションするかって話になるんですけども、今 Azure 環境で使えるのは、アクティブデータガードという、まあ、ワンウェイのレプリケーションの機能ですね、あるいは、ゴールデンゲートっていう、まあ、ETL の製品買収したものがあるんですけども、これを使ってワンウェイが ツーウェイでレプリケーションすると、基本2大構成で、レプリケーションするというところが、まあ、Azure 上でサポートされている構成という感じになっています。
さすがオラクル製品詳しいですね。
昔取ったなんて12C とか言われて、 12C の C って何ですか、あれ。
クラウドの C。
あ、オラクルさんクラウドやってるんですね。
そう
よく分かんなく
てそうらしい。
すみません、はい、でこれがまあドキュメントですね、はい、で、今日の本題は Java なので、Azure 上で Java ってどんな感じですかという話も、していきたいと思います。寺田さんもオラクルデータベース興味ないですよね。
あのですね、率直に申し上げてですね、実は私はオラクルデータベースというのはオラクルに入るまで触ったことがなくてですね、
やっぱり MySQL ですか。
やはり佐藤氏は MySQL ということでですね、ここで一つちょっと佐藤さんにお伺いしたいんですけれども、はい、お伺いというよりもご要望があるんですけど、
要望ですか、はい、
はい、Azure でですね、MySQL サポート、はい、これ多分求めている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、
そうですね、よく言われます。
ぜひぜひこちらの方も、はいはい、よろしくお願いします。
そうですね、まあ、現状 Azure 触っている方はご存知だと思いますけども、 ClearDB というサードパーティーの、ベンダーさんが Azure 上で MySQL のサービスを提供しているんですけども、まあ、どうしても MS 自体のファーストパーティーのサービスじゃないというところもあってですね、まあ、なかなか広く使われていないというところもあるの です、ね、そこの決定権は私は全くないんですけども、要望は
ぜひぜひ、
はい、挙げています。はい、それでですね、Azure上の Java の話に戻るとですね、まあ、Azure も非常に幅広いプラットフォームなので、いろんな観点で、Java との絡みがあります。で、一つは、Java で書いたアプリケーション、ですね、これをどういった形で、Azure の上で動かすかというところでいくつか選択肢があります。まあ、ざっくり言うと IaaS で動かすのか、PaaS で動かすのかというところですね。で、まあ、IaaS は特に、改めて言うまでもないですね。別に Windows サーバーだろうが、Linux だろうが、その OS 上に、JDK を入れるなり Java のアプリケーションサーバーを入れるなりして、使ってくださいというだけといえばだけなんですね。で、まあ、その OS に必要なミドル皆さんに入れていただいてもいいですし、先ほど言ったように WebLogic、JDK のプリンされたイメージもありますし、あとそうですね、オープンソースの、各種の Java の実装ですねに関しては、VM デポというコミュニティベースの VM イメージ共有基盤というのがありますので、これを見ていただくと、まあ、結構メジャーなものは、すでにイメージがあったりします。これその画面キャプチャーちょっとしたですかね、キャプチャーしてきたんですけども、これ VM デポで Java 検索して何十件かな、あるんですけども、例えば、一つ目に出ているのはワイルドフライっていう、これ JBoss のオープンソース版ですね、最近名前変わったんですけども、そんなものとかトムキャットとか、まあ、いろんなものがあります。で、まあ、あとは当然ながらシェフパペット、ドッカーとか使ってですね、その辺構成化に自動化していただくのも当然、まあ、Java に限らずですけども、できるということになります。で、パースに関して言うと、Azure は、まあ、主にメジャーなパースとして2つありますね。 Azure Web サイトというウェブアプリ専用のパースと、もう一つもう少し汎用的な、Azure クラウドサービスという、まあ、当初から提供していた、パースがあります。 て、こちらウェブサイトに関してはですね、Java のみならず数多くの言語、ASP.NET、PHP、Python、Node.js ですね、こういったところをサポートしているんですけども、それに加えて Java のサポートも、入ってきています。で、右上にあるのが管理ポータルの画面のイメージなんですけども、JDK のバージョン、今1個しかないんですけども、Java 7ですね。EOL になっちゃいますね。やばいですね。はい、ちょっと8もサポートしろと言ってきます。
ぜひぜひ
ですね。で、あと、ウェブコンテンツですね、アプリケーションサーバーに関して言うと、Tomcat と Jetty の、それぞれ最新版かな、少し新しいやつが入っています。なので、普通に Azure ウェブサイトを作ってですね、この構成のページってこうちょいちょいと指定してあげれば、もう、その環境が簡単に使えるようになっているというところです。で、実はですね、Tomcat Jetty 以外使いたいという場合にも、実はやり方があってですね、右下にあの設定ファイルの、一部を載っけてるんですけども、Web Config という、IIS 環境の設定ファイルですね、この中にですね、ちょっと小さいんですけども、HTTP プラットフォームハンドラーというもの、これ使うと、簡単に言うと IIS からリクエストをルーティングして、後ろの、なんていうかな、何かしらのリスンをしているプロセスにリクエストを渡すような機能が入ってますので、これを使っていただくと、お好きな、Java のサーバーなんですね、やってないですけども、おそらく WebLogic も結構ライトウェイトなんで入れれば動くかなと思いますけども、それを指定してあげればいいという感じですね。で、見ていただくと、Java のパスとかですね、Java コマンドのオプションですとか、そんなものが、設定場に書いてある、そんなような感じです。はい。で、あと、クラウドサービスという、従来からやっているパースに関しても、サポートの仕方は違うんですが、こちらでいうとですね、Azure 向けのなんかな、ある種のパッケージングをして、一つのファイルに、アプリのソースやら設定ファイルやらをパッケージングするんですけども、それが .NET 環境であれば通常は Visual Studio でやりますけども、Java 環境ですと、それが Eclipse のプラグインを提供してますので、これを使って例えばそうですね、JT、あるいは JBoss に Java のワーファイルをパッケージングして Azure でにデプレイできるようなファイルを作るということは非常に簡単にできるようになっています。はい。で、この、IaaS パスが Java で書いたアプリをどう動かすかという話です。で、一番右のサービスというところですね、ここは逆に Azure が提供している各種の機能 に Java のプログラムからアクセスをするということですね。で、そのプログラムは、IaaS やパスで動いていてもいいですし、場合によっては Azure 以外の環境からリモートでアクセスするというケースもあります。で、これに関してはですね、基本的には Azure SDK for Java という形で、クライアントライブラリーを Java で実装したもの、これを提供しています。で、Azure って大体の機能、最終的には REST の API で全て、アクセスできるようになっていて、それをラップする形で各言語のライブラリー提供しているんですけども、Java に関しても同じような形ですね。なので実態としては、Java ファイル等が提供されているというところですね。なので、ストレージだったり、サービスバスというシステム連携の機能だったり、ドキュメント DB という NoSQL のサービスだったり、こういったところに Java から簡単にアクセスできるというところです。あと、SQL データベースという、データベースのサービスもあって、これは SQL サーバー互換なので、SQL サーバー向けの JDBC ドライバー使えばつながりますよ。こんな感じで、基本的にほぼほぼ全ての機能につながるかなという感じです。で、SDK もですね、実は GitHub で、ソースも公開していて、オープンソースな開発されてやってますので、もし、ソース見てみたいとかですね、バグがあるから直したいという場合は、ぜひ、GitHub 見ていただいて、プルリク等々送っていただければと思います。はい。で、会社の方にはですね、Azure の公式サイトで、技術情報も Java 会社の方にまとめた形で出していますので、こちらもよろしければ、ご覧くださいというところで、まだ非常に駆け足でしたけども、前半ですね、Oracle パートナーシップと、Azure の Java 対応というところで、簡単にお話をさせていただきましょう。
はい、ありがとうございます。はい、
引き継ぎます。
では引き続きまして、私の方からですね、Azure の環境上におけるその Java の部分についてご紹介させていただきたいと思います。で、まず最初になんですが、Java なんですけれども、皆様ご存知の通り、もう至る所で使われています。もうこの Java がないとですね、今もう地球は回らないというふうに言われているほど、 Java は本当にですね、いろいろなところで使われて、また多くのデベロッパーの皆様に使われています。で、今日はこの中でエンタープライズの Java の部分についてですね、特にフォーカスを当てて、ご紹介をしたいと思います。で、エンタープライズの Java の歴史なんですが、皆様、これから一つのお願いがございます。ぜひですね、もう J2E は忘れてください。 ぜひですね、いまだにそのエンタープライズの Java というと、いまだにまだ J2EE をイメージされてらっしゃる方が多くいらっしゃるんですが、
ストラップ、ストラップ、トムキャット、
その辺の話をすると、それだけで僕20分ぐらい話をしてしまうので、あれなんですが、もう J2EE は忘れてください。今はですね、エンタープライズの Java 変わってます。名前も変わってます。JavaEE というものになってですね、開発者の皆様がもっともっと扱いやすい、エンタープライズの開発の Java の基盤になってます。で、この JavaEE のテーマですが、ここの3つにございますように、簡単に今もう開発ができるようになっていること、あと HTML5 にもフレンドリーですし、あと企業ニーズへもどんどんどんどん今対応を進めてます。で、 Java は決してそのこぼるみたいなものではなくてですね、ちゃんと Java はこれからも進化を続けていてですね、次の JavaEE というものもちゃんと我々はもう考えて進めてます。また JavaSE におきましても、今年、去年8が出ましたが、次の9というものももう我々プランニングを始めてます。で、この中で特にエンタープライズの Java ですが、今日ご紹介させていただく JavaEE、 もう世界的にはもう圧倒的に使われています。皆様、世界中の開発者の皆様がですね、今標準のエンタープライズの開発の基盤として JavaEE を採用していただいてですね、また JavaEE 自身は決してオラクルのプロプラな技術ではございません。標準のテクノロジーです。ですので JavaEE のアプリケーションというものは、一度作ったアプリケーションというものは一色性が高くてですね、いろいろなところで、動かしていただくことができます。で、今日は先ほど佐藤さんからご紹介いただきましたように、せっかくオラクルとマイクロソフトがパートナーシップ、グローバルでパートナーシップを結びましたので、その部分にフォーカスをしてですね、さらに話を進めていきたいと思います。で、具体的には Java の実行環境として WebLogic サーバーというものがあります。実はですね、私オラクルで WebLogic の話をするの実は2回目なんですね。ですので、実は皆さん結構珍しい場にいるんですけれども、
私は100回以上しゃべってます
。そう、ウェブロジックの方はどちらかというと佐藤さんの方が多く話しているんですが、ウェブロジックはもう皆様名前聞いたことあるかと思います。もうナンバーワンの実績を持って、また世界的に見てナンバーワンのシェアを持ってます。また非常にハイパフォーマンスということで、某ですね、大企業さんが、違うアプリケーションサーバーから WebLogic に置き換えたといったような事例も数多くございます。で、今日はこういったものをですね、使って Azure 上でこの WebLogic を動かしていくわけなんですが、どういったことをやっていくのかというものを簡単にご紹介させていただくと、まず、私のですね、ノート PC の中に、これ Mac なんですが、あ、ごめんなさい、これ一つ余談言っていいですか。これデュークなので覚えておいてください。すいません、
画面には猫ビーンがいますけどね。
これ猫ビーンというネットビーンズ のキャラなんですけれども、この MacOS 上で、JavaDB という Java で作られた DB を動かしていて、それと WebLogic を連携して、その上でアプリケーションを作っています、作ります。で、これをですね、Azure 上に持っていくわけなんですが、 Azure 上で私はどういった環境を作ったかというと、Azure 上でデータベースのインスタンス、オラクルデータベースですね、 12C と WebLogic で、その上でアプリケーションを動かすということなんですが、私はこれをソースコード一切編集することなくやるデモをこれから皆様にご紹介したいと思います。で、皆様ちょっとご質問あるんですが、Windows 系がプラットフォームとしてよく使われるって方はどのぐらいいらっしゃいますか。あ、さすが、
さすが MS メディ
アですね。さすが、さすが。Linux っていう方、Linux とか Unix 系って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
スルーしないです。
よかった、よかった、よかった、はい、ありがとうございます。実は私もですね、もともと3の人間で、どちらかというとユニックス系の方が
ソラリス、
ソラリスなんですが、
ソラリスどうなっちゃったんですか。まだやってます。
ソラリスやってますよ。
やってますか。
やってます。ちゃんとですね、今日ソラリス担当者がここにいるっていう話も聞いてますので、あんまり悪いこと言わないです。
余計なこと言いました。
余計なこと言わないです。はい、 私もですね、ユニックス環境上で、構築することが多いんですが、本当に先ほど PHP の登壇者の方がおっしゃってたんですが、私も一番最初に Azure っていうと、あ、 Windows のなんかプラットフォームとか、なんか Windows の皆様にとってハッピーなものなのかなっていうふうに最初思ってたんですね。でも、実際に触ってみると、我々ユニックスを触っているものからしても、実際にはこれ全部 Linux 環境上で動かしましたが、普通のもうユニックスを操作する感覚でですね、全部セットアップをすることができました。で、今日ご紹介するウェブアプリケーションなんですが、Java EE という、実際には Java EE6 のベースのアプリケーションですけれども、これでよく使われるアプリケーションの構成を、実際にですね、プログラミングをして皆様にご覧いただきたいと思います。具体的に使うテクノロジーは JSF、あと EJB、JPA、こういった技術になります。では、早速ですね、デモを、見ていただきたいと思いますが、まずですね、一応なんかデモストーリーは考えてきたんですが、
メモだ見えちゃってますか。
そうそう、もうこれ見て見ていただいて結構な内容にしてるんですが、これがネットビーンズという統合開発環境です。うん、で、この統合開発環境なんですが、アプリケーションサーバーとして今グラスフィッシュというアプリケーションサーバー、ウェブロジックというアプリケーションサーバーを、と接続していて、あと、データベースとして、これが上側が JavaDB です。で、表として、エンプロイーというテーブルが一つあります。で、
ちなみにグラスフィッシュってどうなっちゃったんですか。
グラスフィッシュちゃんとございますよ。あります。心配しないでください。次の
余計なこと
あんまり余計なこと言うと でも終わらなくなっちゃうんで。
はい、失礼しました。
はいはい、まずですね、本当予期してない質問がバシバシ来るので僕もドキドキしてる。
何の仕込みもないんで本当に。
はい、これがローカルの、ウェブロジックですね。
ローカルホストですね。
ローカルホスト、皆様ご覧いただけますでしょうか。うん、これがローカルホストのウェブロジックサーバーの管理コンソールでですね、もうすでに、あ、セッションが切れてます。で、すでにアプリケーションを、デプロイしていて、ですね、データベースにアクセスする際にデータソースというものを設定するんですが、これは実際にはデータベースに対する接続先の情報とかを設定するものなんですが、こういったものが事前に設定されています。で、これを使ってですね、アプリケーションを実際に、動かしてみたいと思いますが、Java EE のアプリケーション、これで実行します。
ビルドをしてローカルウェブロジックにデプロイして、
今ビルドをして今起動中っていうふうに書いてますけれども、これもうボタン一発で動きます。で、ここ今皆様にちょっと見にくいですかね、ご覧いただいているのが、これエンプロイっていうテーブル作ったんですが、社員情報を入力するのがすごい面倒くさくなったので、ちょっと芸能人の情報をですね、6000人ぐらい入れたので、ちょっとエンプロイテーブルなんですけど芸能人検索とちょっと置き換えてみてください。
で、ね、オラクルエンプデプのせいですかね、スコットタイガーでね、
はい、で、でここに一応6000件ぐらいデータ入ってます。で、こうやってですね、選んだものがあれですし、
誰が一番好きなんですか。
え、
誰が一番好きなん
ですか。また余計なことを。ですね、あ、これ便利なんですよ。
答えてくれないんです。僕は綾瀬
さんです。綾瀬さん、
綾瀬さんです。
綾瀬、
はい、入ってます
。いました。
最高です。
綾瀬さんっていう、はい、これ上側のテキストフィールドで 何やってるかっていうと、 AJAX で曖昧検索をかけてそれに引っかかったものを一覧としてリアルタイムにダイナミックに表示するっていうような。
ちなみに池澤彩香さん入ってます。
はい、
池澤彩香さん。
池澤さん、
それがないとちょっとまずいんで。
池澤
はい、お願いします。
池澤ないですね。
ちょっと今インサートしましょう。
ごめんなさい。登録できますよ。
お、
ちょ、入力。
マジですか。
はい、
池澤古い沢ですね。あ、いやか、他の情報知らないです。
で、例えばじゃあ今日生まれたことにしましょう。
若いですね。
じゃあ北海道の、はい、中区の1の2の3の、はい、メールアドレス、あやかさんアットマークマイクロソフトじゃないけど許してね、
はい、
でこれで、まあ、もちろん登録をして、登録が完了しました。で池澤さん、池さん、池澤さん、池澤さん、池澤さん、池澤さん、池澤さん、池澤さん、ありましたね。
素晴らしいです。
まあ、一応、まあ、クラウドのアプリケーションが、まあ、動くというようなものなんですが、あと13分しかなくてですね、まだまだやることいっぱいあるので、これまだローカルの環境上です。ローカルの環境上にあるんですが、これをじゃあ、Azure の環境上で、動かします。でまずですね、私の方で作ったのが、Azure の環境上で、WebLogic のインスタンスと、あと Oracle のデータベースのインスタンスをそれぞれ2つ作りました。で、これがですね、Azure のインスタンスの、WebLogic の管理コンソールになります。でここにまあデプロイをすればアプリケーションが動くんですが、ここでポイントなのが、先ほどローカルのところでデータベース設定を私やってますよというご紹介をいたしました。そこで設定したここの JNDI 名、ここの JNDI 名というものだけをローカルと Azure 上で合わせておいていただければ、全く同じアプリケーションを、たとえデータベースが変わっても同じアプリケーションをそのままデプロイすることができるようになります。
DB の違いは JPA のレイヤーで吸収しているん
ですね。そうですね。で、じゃあ、これをですね Azure 上で、動かしたいんですが、Azure 上のものがこっちですね。あ、違う、ごめんなさい。よいしょ。これ、これ先ほどローカルで池澤さん登録したんで、池澤さん入ってないですよね。これこれはオラクルデータベース、後ろ側がオラクルデータベースで、Azure 上の WebLogic で今動いているものになってます。で、そうですね、これで、まあ、具体的にちょっと簡単にソースコードを言うとですね、実際にはデータベースのテーブル、エンプロイというテーブルの中に情報を詰め込むんですが、その際に JavaE では標準で JPA のエンティティというデータベースのテーブルと Java のクラスを1対1でマッピングしたクラスというものを作ります。でこれもですね、こんだけいっぱい書いてあるんですが、なんか面倒くさいことを書かないといけないんだな Java はって思われるかと思うんですが、そんなことはなくてですね、統合開発環境を使っていただければ既存のデータベースから、そうですね、持続性で、例えばデータベースからエンティティクラスというものを選んでいただければ、今接続しているデータベースから自動的にですね、これ Java のクラスというものを作って、くれることができるようになります。でちょっと今もうすでにできているんで、ここでは実際には実行はしませんが、そうして出来上がったのがこのエンプロイーのクラスです。でこのエンプロイークラスに対して何をやってるか、例えば先ほど曖昧検索やりましたよね。曖昧検索やっているのは実際にはここのコードでご覧いただけますかね。たったこれだけのコードしか書いてないんです。これ EJB というクラスの中に、書いてるんですが、引数で与えられた名前を取ってきて、それに対して、曖昧検索として、セットパラメータのネームに渡して、あとは、セットファーストとセットマックスリザルトっていうのは、1ページで表示できるサイズの分だけデータを取ってきて表示しているっていうような形ですね。ま
あ、ページングですね。
そうですね、うん、ページング、ページネーターを実装しているんですけれども、ですので毎回毎回全件とか取ってこなくても、ちゃんとこれだけ、たったこれだけのコードであれを実現しているんだっていうことを、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。あとは、そうですね、ページがロードした時とか、例えばそうですね、この辺で 例えば、まあ、クリエイトとかモディファイとかデリートとか、まあ、こういったよう なんか画面遷移のような処理を行って、あとは先ほどのテーブルっていうものを実装しているのってたったこれだけのコードなんですね。先ほどの皆様にご覧いただいたテーブルを実装しているのはたった67行です。これ JavaScript も一切書いてないです。 AJAX 通信をしているのってどこなのか、AJAX 通信なんて JavaScript 必要じゃないかなって皆様思われるかもしれません。それも、実際には私はここのたった1行のコード P コロン AJAX というタグで書いてやればですね、勝手に先ほどのところで、キーがアップされたらば、サーバーに AJAX でリクエストを投げて、処理をするといったようなことをやっています。すごいですね。ですので今ご覧いただいたコードが本当にまあ、一部分ではございますが、曖昧検索を行う部分のところだったりします。コード量はすっごい短くてですね、本当にポジョの感覚で普通にプログラムをできるようになってますので、皆さん思い出してくださいね。私が冒頭で言ったように J2E は忘れてください。JavaEE をちゃんとですね、使いいただければ皆様開発効率すごい上がるかと思います。で、ちょっとですね時間をしてきたので、
すみません突っ込みすぎました。
ちょっと次のデモの方もやってみたいと思います。はい、本当はですねここでプログラム修正して、デプロイしてっていうところまでやりたかったんですが、それやると多分時間なくなっちゃうんで、次の今ご覧いただいたのは JavaEE の7、あ見えてない、切れてますか、ね、見えてますかね、あ、でいえごめんなさい、今ご覧いただいたのは JavaEE6 のアプリケーションでした。で、今 JavaEE7 というものが去年に出てきているんですが、まだまだですねこの JavaEE7 に対応したアプリケーションサーバーというものがまだまだ出揃ってきていません。これからまさにですね JavaEE7 というものがどんどんどんどん広がっていくわけなんですが、
ウェブロジックはいつ対応しますか。
ウェブロジックも今年に対応する予定でございます。ですのでぜひですね JavaEE7 楽しみにしていただきたいんですが、 JavaEE7 すごい面白いことができるようになってまして、それを一つちょっとご紹介したいと思います。まずですねここに別のアプリケーションを、今度立ち上げました。これは何をしているかというと、今先ほどは WebLogic で動かしましたが、今回は GlassFish という JavaEE7 の参照実装上で WebSocket のアプリケーションを動かしています。ここで皆さん例えばですねちょっとフィルター変えて GoAgile に変えました。皆さんなんかツイッターとか持ってらっしゃいましたら、なんか Azure でつぶやいていただけないですか。自分でつぶやけってことですか。
僕やります。
あ、出てきました。
来ました。
ありがとうございます。これなんか
ハッシュタグ寺田大将頑張れという、ね、
ありがとうございます。今ですね、Go Azure とか、まあ Go Azure でつぶやいていたものがリアルタイムでどんどんどんどん今ここに表示されています。これ何をやってるかというと、JavaEE7 から WebSocket という技術が標準で入ってきてます、うん、でこの WebSocket というテクノロジーを使うと双方向にリアルタイムで、クライアントとサーバーと全二重で通信を行うことができるようになってます。でここで何をやってるかというと、私はサーバー上で Twitter のタイムラインを、まあ、検索するプログラムを用意していて、ずっとそれを検索していて、何かツイートが来たらそれをクライアントのブラウザにリアルタイムでどんどんどんどん配信をしているというようなものを、これ今グラスフィッシュ上で動かします。で WebSocket すごい面白くてですね、J2E にかけた時間を返せ、ごめんなさい。今ちょっと目に入っちゃって。そうですよね、ごめんなさい。でももう忘れてください。で私はここで何を言いたいかというと、これ今動いているのはローカルホストのグラスフィッシュ上です。で今回ですね、私は佐藤さんにお伺いして、Azure 上でJet も動くよ、JET の
Azure、ね、ウェブサイトですね、
はい、
じゃあパースです、
パースの方でですね、うん、これ なんこっちですね、パースの方で、GT が、まあ、動きますよということを
構成だと、
はい、構成ですかね、うん、お伺いして、で GT の、最新のバージョンは、先ほどご紹介した Java E7 の標準のウェブソケット、実際には JSR356 と言いますが、 JSR356 のウェブソケットがこれ動くようになってました、なってます。ですので私はまあ、このインスタンスを作って、で Azure 上で何をやったかというと、このウェブソケットのサポートをオンにしただけです。でこれでですね、よいしょ、違う、今度よいしょ、これで今度ですね、また Go Azure に変えておきましょうか、はい、っていうふうにやると、私作ったグラスフィッシュ上で作って動いていたウェブソケットのアプリケーションがそのまま、GT 上でも動くようになっています。で、これちょっと私単に動きますよっていうんだったら、あ、そうですかっていうふうになっちゃうんで、私ですね、結構なんかこれすごいなんか触ってて、あ、これ嬉しいかもと思った機能を一つご紹介します。それが GitHub 連携なんですね。もちろんごめんなさい、 Azure 側の方でですね、デプロイでしたっけ、
デプロイですね、
デプロイですよね、
Azure ウェブサイトは、まあ、いろんな形でソースコードをウェブ
デプロイじゃなかったです、うん、デプロイじゃなかったです
あ、設定の方ね、
設定だと思います、ね、はい、
まあ、FTP で上げたり、まあ、Git でプッシュしたり GitHub から配置して、まあ、いろんな形あるんですけど、はい、ここでは GitHub
で、ね、構成のところでまあ、デプロイっていうところがあるんですが、ここで GitHub GitHub と連携をするっていうような設定をあらかじめしておいていただければ、そうですね、まず動かさないとダメです。あ、動いてるのはご覧いただきましたね、これが
Azure 上で動いてる、
これが今 Azure 上で動いてるものです、はい、URL はよいしょ、これが Azure ウェブサイト JT っていうふうに書いてます。でこれなんですけれども、例えば何変えましょう、ちょっとこの修正っていうところを消しますね。じゃあ、ちょっと修正っていうのが、これが邪魔くそなのでこれを消します。で消して、これ接続先が、ウェブソケットでですね、あ、JT になってるんでいいですね、これで今変えました。で今変えてビルドだけしておきます。消去してビルドしようか、うん、これワーファイルだけ作っとかないと、ワーファイルをデプロイするんで、ワーファイルだけ作っておきます。
ワーファイルを GitHub にコミット、
そうですね、うん、で、これで今、修正文字列の修正でコミットをしますと、でシンクをかけます。これ私の GitHub のアカウントに対してコミットをかけて今シンクをかけます。でそうすると、Azure 上でですね、実はそれが先ほど佐藤さんがおっしゃっていた、今デプロイ中、まさにデプロイ中になっているのをご覧いただけますか。
動いてます、ね、
これ今まさに GitHub と同期をして、今変わりましたよね。これが GitHub と、GitHub にコミットしたものをちゃんと Azure が監視をしていて、同期を取ってですね、これでデプロイが完了したというような形になっています。じゃあもう一回このサイトを見てみますね。でこれでリロードをしますと。でもう一回コネクトをします。そうすると先ほどあった文字列って消えてますよね。ちょっともう一番分かりやすい形でここの部分だけをピックアップしましたが、これでこういった形でですね、まあ、そのオンプレミスの環境上でも、パブリッククラウドの環境上でもですね、本当に同じような感覚で、アプリケーションの開発ができる。これはまあ、Java EEを使っていただく、まあ、非常に大きなメリットだと思いますし、まあ、Azure を使ってですね、こういった環境を提供していただいている、まあ、マイクロソフトさんの、環境のものになるのかなというふうに思ってます。でごめんなさい、ちょっと時間をして申し訳ないんですが、オラクルもJava クラウドやることになりました オラクルも Java クラウドサービスを立ち上げることになったようでございます。
知りませんでした。
はい、同じようにですねオンプレミスからパブリッククラウドまでやるようになりますので、ぜひですねオラクルと Java クラウドご興味ある方はですねクラウド .oracle.com/java というサイトにアクセスしていただければ、まあ、開発者向けのサービス、また、普通のですねパブリッククラウドサービスというものを提供して、まいりますので、ということで、はい、以上で今日の発表の方は終わりになります。
はい、ということで、はい、まとめるとですね、まあマイクロソフトとしては、Java をはじめとしてですね、ドットネット以外の、オープンな言語を、サポートしますというところがありますし、さらにですね、オラクルさんとも、提携したことで、エンタープライズなワークロードも Azure 上で使えるようになってくるというところをご理解いただければなと思います。寺田さん的にはどうですか。
いや今回ですね、本当に私も初めて Azure を触ったんですが、本当になんか先ほどの、PHP の方のこう言葉を借りるわけじゃないんですが、本当に Windows の方だけではなく、Unix を触ってらっしゃる方もですね、扱いやすいものだったかなというふうに思います。
はい、はい、ということで、いろいろちゃちゃを入れてすいませんでした。
いや、とてもです。
壇上で謝りました。
ありがとうございました。
失礼します。以上になります。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。